はい、お疲れ様です。帝国前ではございますが、皆さんおそろいですので、ただいまから建設水道常任会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りした次第に従い進行いたします。また会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき、45ページをお開きください。議案第54号、請負契約締結について、高松地区川町づくりレストハウス建設工事を議題といたします。本件についてご質疑ありませんか。中島委員。
はい、すみません、川町づくりレストハウスの建設工事の請負契約ということなんですけれども、以前レストハウスは総額で9億円ほどかかるというお話を聞いてたんですけれども、今回の契約金額は7億5350万円ということで、この差額はどうなっているのか、全体でまたいくらかかるのかお伺いしたいと思います。
はい、お答えいたします。レストハウス建設工事の契約金額につきましては、7億5350万円となっております。このほか電気設備工事、空調設備工事、衛生設備工事が予定されており、レストハウス建設の関連工事の合計が約9億円になる見込みでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、この後電気空調衛生工事が入るということで9億円ということなんですけれども、来年度債務負担行為も設定されているんですけれども、改めて予算の内訳について、ご説明ください。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。レストハウスの建設に関連する予算につきましては、昨年12月に国の経済対策に伴う追加補正予算の内示を受け、他繰り越し分と令和8年度9年度にかかる債務負担分を合わせた9億円の予算を確保させていただいております。内訳につきましては、令和7年度の繰り越し分として1億3600万円、令和8年度が 3億2000万円、令和9年度が4億5000万円でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。総額で9億って、今後ですね、このレストハウスの9億円の以外にも、これ以上の出費はあるのかどうか、あるとしたら何にどれくらいかかるのか教えてください。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。今後予定している整備といたしましては、レストハウスの外構工事や上流側のオープンカフェゾーンの整備がございます。整備費用につきましては、レストハウス周辺の外構工事費で約2億円を見込んでおります。なお、オープンカフェゾーン等の整備につきましては未定となっておりますが、近年の物価高騰などの状況を注視しながら、適正かつ効率的な予算執行に努めてまいります。以上でございます。
中島委員。
はい、2億円以上またそれ以上にかかるというお話だと思います。ちょっとお金の話はここまでにして、ちょっとレストハウス本体についてちょっと、何点かお聞きしたいんですけれども、レストハウスのこの形状を見ると、逆傘状態というか、雨を受ける形になっているんですけど、この雨漏りとかの防水対策は万全なのか、でまた外壁の素材を見ると、杉板の加圧強化加工と保護塗装ということなんですけれども、木材なので、またこれも耐久性がちょっと心配になるかなというふうに思うんですけれども、この辺の、外壁の耐久性とか、雨漏りとか、その対策はどうなっているのか、お伺いしたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。外壁につきましては、押し出し成形セメント板、いわゆるコンクリートパネルの設置により、耐久性、耐火性に優れ、確実な止水性を確保します。さらにその外側に金属フレームを設置し、外装としまして防腐処理を施した杉板を設置いたします。屋根部につきましては、合成ゴムや樹脂を混ぜて耐久性を高めた回質アスファルトを液状にして塗布する防水工法を採用し、覆 雑な形状や狭小部にもしっかりと密着し、耐久性、止水性に優れた仕上がりにしてまいります。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。まあ、耐久性、止水性に優れた仕上がりになるということです。それともう一つ、これはレストハウスの屋上もそうなんですけれども、川町エリア全体の問題になると思うんですけれども、日焼けや屋根、はどう考えているのか、夏の暑さももう本当に尋常ではないと思いますので、この暑さ対策で日よけ対策についてどうお考えなのかお伺いします。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。レストハウスの屋上につきましては、開放感のある空間で眺望を楽しみながらの飲食やイベント開催などを想定しております。なお1階のピロティ部分では日陰の確保ができますので、室内を含め来場者が日差しを避け快適に利用できることが可能となります。周辺エリアにおきましては、今後選定される指定管理者との協議により日焼け機能や暑さ対策を含め、本地区の魅力や利便性を向上させるような利活用を検討してまいります。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。まあ、今後の協議になるということなんですけれども、暑さ対策としたら屋根を作るとか木を植えるとかあると思うんですけれども、私ちょっと考えたんですが、木を植えるのだったら藤棚を作って、5年後10年後にはなると思いますけども、藤の花の名所みたいなものにするのはどうかと思うんですけど、屋根にもなって、花の咲いている時期はそれだけでも集客力あると思いますし、足利フラワーパークなどはね、藤の花売りにしてライトアップなどしてにぎわってるという話なんで、あそこは藤だけではないですけれど、その一案なので、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。以上です。
はい、他にありませんか。三島委員。
ちょっとルール細かく聞きます。まずですね、本体工事の落札価格、これ税込みで7億5350万円で、予定価格は公表していると思うんですが、税別で予定価格はいくらだったのか確認させてください。
契約課長。
はい、お答えいたします。予定価格は税別で6億8610万円でございます。以上でございます。
三島委員。
はい、6億8610万円、これ税別ですね。でそれで予定価格の 6億8610万円と積算した積算根拠について詳細に説明していただきたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。積算根拠等ですけれども、国や県が定めている基準をもとに最新の単価で工事価格を算出しており、妥当性、経済性、安全性について審査の上、適正な工事の執行を確保しております。以上でございます。
三島委員。
当然今の物価高騰も加味された形の国権の基準というのがあると思うんですが、それは大きく外れてはいないと思います。でちょっと問題にしたいのは、本市では芸術劇場の談合事件をきっかけに、コンプライアンスの問題もあって予定価格を公表するようにしました。で今回の落札率 99.8% だったんですね。一般競争入札とは思えないような効率だったなというふうなのが印象です。で実際に入札に参加したのは、ここに議案にイメージしてある JV 都議や清水中島組の JV1 社だけだったというふうに伺っているんですけれども、他にも入札を考えていた業者があったのか、でなぜ一社入札になってしまったのか、市の見解をお尋ねしたいと思います。
契約課長。
はい、お答えいたします。議案書に示しております、契約の相手方の他にですね、もう一、共同給与体の参加がございましたが、開設時におきまして辞退というような形になりました。以上でございます。
三島委員。
辞退をされたというのにはそれなりの理由があるんですが、市とすればその理由までは聞けないというのは分かっておりますけれども、やっぱりこの 積算根拠があったとはいえこの金額で果たしてできるのかなといろいろ考えるところもあったんじゃないかと想像をしています。さてこの入札にあたってですね、まあ、入札希望者には契約条項というのを明示していると思うんですけれども、本市としてはこういうどういう契約がこういうことは守っていただけますよ、こういう時はこうしますよという契約条項というのがあると思うんですが、どんな契約を条項を前提にして今回入札を行ったのかご説明願いたいと思います。
契約課長。
はい、お答えいたします。契約につきましては市の契約規則などをですね、のっとりまして適正な手続きを行っております。契約の際には群馬県などのですね、標準安価に準じた契約建設工事請負契約約款などを請負約款をですね、使用いたしまして適切に仮契約を締結してございます。以上でございます。
三島委員。
いろいろな契約条項、契約規則見れば履歴書に載ってますから分かると思うんですが、おそらくそれ以外の特別特記するような契約条項はなかったという解釈でいいんですか。
契約課長。
その通りでございますが、設計積算をする場合においてきましては設計書、部係数量等を載せているほかにですね、施工条件明示というものがございます。その中には交通誘導員の明示であったりとか残土の処分の明示、参拝の明示等がございまして、その個別の情報につきましては個々の工事によりまして違っております。なので今回の本工事に関しての明示というものもございますので、そこの部分はですね、個々の細かい部分になりますので、どういったようなものになるかというのはちょっと答えづらいんですが、よろしくお願いいたします。
三島委員。
市内の産業者みんな優秀な産業者で JV を組んでくださるので、施工にあたっての安全管理等々はしっかりとしているというふうには確信をしております。で、私が心配をしているのがですね、先ほど中島委員からもありましたけれども、このレストハウス建設のために、本市では昨年の3月に1億3000万円の補正予算を組んで、それがそのまま、今年度令和8年に繰り越されていると。でまた債務負担行為補正も行われました。その時令和8年度は3億2000万、令和9年度に4億5000万という予算が担保されたわけでございます。でこの事業の総額が9億円ということになるんですが、今回の契約金額からその9億円からこれを差引くと残りが1億4650万円なんですね。で今後先ほど説明がありましたが、答弁がありましたが、分離発注する予定の、いわゆる電気工事設備工事の入札がおそらく来年6月ぐらいには竣工したい、7月ですか、竣工したいということなので、この間に電気設備工事もあると思うんですが、もう実施設計がすでにできているので、そちらの方 の金額というのももうほぼ分かっているのではないかと思いますので、そのあたりのそれぞれの、予定されているであろう このくらいはかかるであろうと、これが1億4650万円で落ち着くのかどうか、その辺の見積もりについて詳しく教えてください。
公園緑地課長。
お答えいたします。各種設備工事等につきましてもですね、最新の単価分かりを用いて予算の範囲内で設計しております。以上でございます。
三島委員。
予算の範囲内で設計をしているということなんですが、先ほどなぜ契約条項を聞いたかというと、当然のことながら物価スライドというのが協議で、物価がもし値上がった場合はそれに準じて 10% までは契約更改できるよという、そういうルールになっていると思うんですね。で今後資材高騰とか電気工事設備工事、積算単価の中で収まるというふうなお話だったんですけれども、非常に心配であります。人件費の高騰も起こっています。人手不足ということもあって、で今回ちょっとそもそも論になってしまうんですが、当初実施設計の段階で5億という積算で、いわゆるプロポがの設計者が、きちっとそれを出してきたと。それがこのイラク情勢やら何やらいろんなことが反映して、また物価高騰、要するに今インフレ状況にある日本経済の中で、それが 1.8 倍の、9億までかかるんだということになってしまったのは、前回の建設水道でもお話ししたと思うんですが、もともと5億だったものを設計変更して、 あんな複雑な構造にしないで5億円で収まるようなそういった協議っていうのをしたんでしょうか。その辺ちょっと確認させていただきたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。当初想定していた5億円という建設費はその時点における物価水準に基づく提案価格でございます。その後資材価格の高騰や深刻な人手不足による労務費の上昇が続く中、当初のコンセプトを維持した計画となるように検討を重ねてまいりました。こうした状況の中、本市といたしましては設計内容の徹底した精査とコストカット、複雑な構造の簡素化、材料のグレード見直し等を行うことで当初の想定を大きく上回る物価上昇に対して最大限の努力を行ってまいりました。今後も本事業の目的である高崎産フルーツをはじめとした高崎の食文化のさらなるブランド化や県内外へ広く高崎の魅力を発信する水辺のランドマークとしての機能と衣装の質の確保に努め、利便性の高い魅力ある、施設整備を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
一番委員、
まあ、そういう答弁が返ってくるとは思いましたけれども、まあ、何が何でもこんなにね状況社会情勢が変わった中でなんで来年の7月までにこのおそらく赤字体質であろうレストハウス、イニシャルコストもたっぷりかかる、それからランニングコストもこれからどうなるんだろう、本来民間なら手を出さないようなそういう事業を誰の発案か知りませんけれども何が何でもやるんだというそういった姿勢に対して私は非常に疑問を抱いています。まあ、いずれにしても先ほど9億円で絶対とは言わなかったですね、9億円で納める積算をしましたと言いましたが、これから起こるであろう9月定例会か12月か分かりませんけれども、電気工事とかいろんな形で入札も行われていく、ただ残念ながらその金額今の状況では1億4000万円以内で納めるとなると議決条項じゃない、私たち議会はその事前にチェックできないという立場でありますので、ここであえてお伺いしたわけであります。ぜひともですね、これから先契約条項にある物価スライドはやってはいけないとは言いませんけれども、その段階である程度の設計を見直して何が何でも9億で納めるんだというそういう強い気持ちでやってもらわないと、この案件というのはなかなか賛同しにくいというのが現状であります。その辺を強く訴えておきます。ちょっと細かい話に移りますけれども、先ほど中島委員からありましたが、もうこの外壁の問題、これ市内産材の杉を使うんですか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。使用する杉板は市内産材を使用する予定でございます。以上でございます。
三島委員。
スカイテラスのようなところにもなんか板張りのようなイメージが見えるんですけど、その辺も板張りなんでしょうか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。スカイテラスの床材は防腐処理された天然木を重ね合わせて強化した木材を使用することで、カラスが河川敷の自然に調和した施設となるように整備いたします。以上でございます。
三島委員。
先ほどね、止水性に優れた、雨漏りも心配な構造ですよね。1階と2階がこうずれているような、どう考えても一般的なこうなんていうんですか、シンプルなデザインに比べればリスクの高い建物でも止水性に優れた構造にしました。金属フレームの上に杉板を張るけれども、それも非常に耐久性が優れたものを使いますとおっしゃっているんですが、一般的な家庭でもよく使うウッドデッキとかそういうのを見れば分かるように、間違いなく経年劣化をすることが目に見えている。それを考えると当初はいいかもしれませんが、だんだんみすぼらしくなってくる可能性がないとは言えない。そこで聞きたいのが、それについてきちっと施工業者にどういった形か分かりませんけれども、追加発注をするんだか、もう当初の工事費の中で修繕は必ずしますとか、そういった契約はあるんですか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。杉板につきましては耐久性を高める木材特殊加工等を施しますが、保証期間が10年となっております。杉板を設置する場所の環境条件にもよりますけれども、適切な維持管理により経費の削減に努めてまいります。以上でございます。
三島委員。
ということは、傷んだ場合は本市がまた持ち出すってことですね。
公園緑地課長。
工事上のですね施工担保期間内であれば、施工業者さんの負担になるかと思います。以上でございます。
三島委員。
施工期間内というとさっき言った保証期間の10年ということ？
公園緑地課長。
メーカー保証ですと10年ですけれども、工事担保としましては基本的には 2年となっております。以上でございます。
三島委員。
まあ、そう考えると先ほどの雨漏りの問題絶対にないとは言えない。どう考えてもこの構造からは考えられること、要するに長期にわたるメンテナンス計画っていうのはあらかじめ作っておく必要があるんですけれども、そのあたりはどうなってるんですか？
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。各部材につきましては経済性と効率性を考慮した材料選定を行っておりますが、今後は施工会社と協議し作成する維持管理計画にのっとって点検を徹底し、市民の皆様が安心して長く快適にご利用いただけるよう努めてまいります。以上でございます。
三島委員。
まあ、これ以上は言いませんけど、まあ、そもそも論で申し訳ないんですが、もうこのレストハウスの建設、しかもアンダーパスの上で本当に立地条件アクセスも良くない、そこになぜあれだけのお金をかけて作るのかが前々から疑問でありました。民間企業は絶対手を出さない赤字体質を生む可能性もかなり大きいと、そういったことを考えて反対をしたいところなんですけれども、まあ、補正予算に関しても3月の、まあ、一般会計の関係ですけれども、他のいろんなものが入っているので、この1点だけで反対するわけにはいかないんですよ。私たち議員はもう市民にとって喫緊の課題のものが補正予算の中に入っている以上反対とは言い切れない、その思いであることはちょっとしっかりと受け止めていただきたい。本来ならばこの案件だけであればこのレストハウスの問題は先延ばしにするか、できればやってほしくないなというのが正直な気持ちであります。ですから本議案に関してはもうすでに補正予算を私自身も賛成をした立場から言えば反対はできません。ただもう強く言っておきますけれども、この9億円の予算内で収まらなかった場合、おそらく物価スライドで契約更改をするとなれば議案として出てくるはずでございます。その時は明確に反対の立場を取らせていただくことをあらかじめ申し上げて終わります。
他にありませんか？質疑を終結いたします。これより議案第54号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第54号は原案の通り可決すべきものと決しました。77ページをお開きください。議案第64号、高崎市水道事業簡易水道事業および公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本件についてご質疑ありませんか？中島委員。
はい、ちょっと確認の意味を含めてお聞きします。処理人口処理面積の補正ということでは提案説明で説明いただいたんですが、その理由根拠についてもう一度説明をお願いしたいと思います。
総務課長。
はい、お答えいたします。今回の改正は処理区域の拡大などによる変更計画作成に伴い処理区域の処理人口及び処理面積に変更が生じたことから数値の補正をするものでございます。主な追加箇所としましては県央処理区で群馬地域の金子町の一部、宗高町の一部、三郷地域の三郷町の下芝の一部であってございます。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。でこの条文中ですね、吾妻郡東吾妻町大和川戸地区と大和岡崎地区ってあるんですけれども、これ場所はどの辺を指しているのか、それ なぜ高崎市の管轄なのか、その理由をお知らせください。
総務課長。
はい、お答えいたします。場所についてはですね、榛名湖の北側の面一部でございます。吾妻町の東吾妻町の記載におきましては合併前の旧榛名町と東吾妻町において共同で実施しておりました榛名湖周辺公共下水道事業において東吾妻町の一部地域を計画に位置づけていることから本条例の処理地域に東吾妻町の一部を明記しているものでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、よくわかりました。ありがとうございます。以上です。
はい、他にありませんか？質疑を終結いたします。これより議案第64号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、 起立全員です。よって議案第64号は原案の通り可決すべきものと決しました。定例会議案2をご用意ください。議案第66号、令和8年度高崎市一般会計補正予算第3号の所管部分を議題といたします。8ページをお開きください。歳出の審査を行います。8館土木費についてご質疑ありませんか。中島委員。
はい、すいません、これも確認の意味でちょっとお聞かせください。高崎第二駐車場で、地下、市役所の地下だというふうに思いますけれども、監視板の修繕というお話だったんですけれど、この監視板どのようなものか、説明お願いしたいと思います。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。この市役所の庁舎地下につきましてですね、上司第二地下駐車場と呼んでいるものなんでございますが、今回の監視システムというものはですね、この地下の駐車場に出入庫する車の台数を監視するシステムでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、そのシステム結構700万ぐらいかかるということなんですけれども、この修繕にどのくらい日にちがかかるのか教えてください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。メーカーに確認いたしましたところ、既製品ではございませんで、新たな基板の製作から始めるということでございますので、約3ヶ月ほど納期に時間がかかるということを聞いております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。よくわかりました。速やかに修繕の方よろしくお願いいたします。
よろしいですか。はい、他にありませんか。三島委員。
ちょっと上司地下の話で、先ほどのいわゆる、監視板、これの不具合が分かったのはいつなんですか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。不具合につきましては、本年の6月2日に不具合が発生しております。以上でございます。
三島委員。
じゃあ速やかに修理すると。で、上司地下はかなり利用者が多い駐車場なんですが、日常的な定期点検とかそういったものをどの程度の間隔で行われているのか、参考までに教えていただきたいと思います。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。今回故障が発覚しました監視システムを含め、駐車場運営に関する設備の保守点検につきましては、指定管理者である高崎市都市整備公社が日常的に行っているものでございます。また専門業者による定期点検につきましても年6回実施しており、設備の適正管理に努めているところでございます。以上でございます。
三島委員。
非常に頻度の高い駐車場でございますので、日常的な点検を怠らないようにお願いしておきます。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第66号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第66号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。料金課長。
はい、それでは、その他といたしまして、上下水道使用料金の口座振替処理の一部不能についてご報告をさせていただきます。配布いたしました資料をご覧ください。本件は、上下水道使用料金の口座振替による、徴収におきまして、一部の方について口座からの引き落としができなかった事案が発生したものでございます。対象となる方々に多大なご迷惑をおかけしたことを心より深くお詫び申し上げますとともに、今後同様の事案が発生することのないよう再発防止に努めてまいります。まず概要でございますが、令和8年5月検針分の上下水道使用料金につきましては、本来の口座振替日であります6月10日に一つの金融機関におきまして、同日に口座からの引き落としが 実施されていないということが翌11日に判明したものでございます。次に対象件数と金額等でございますが、今回口座振替ができなかった件数は1269件でございまして、これは6月請求分全体の約 1.25% にあたります。また合計金額につきましては187万7229円となっております。次に今回の事案が発生した原因でございますが、口座振替依頼データの送信にあたり、今回振替不能となった金融機関宛に送信した時間帯が当該金融機関の受付時間外であることを把握できていなかったこと、また送信処理自体は正常に終了したことを確認済みであったことから、金融機関側でエラー受付ができない状態になっていたことに気づくことができなかったことによるものでございます。次に本事案に関する対応状況でございますが、対象の方々には6月12日先週の金曜日にお詫びと新たな口座振替日のご案内を記した通知を発送しております。その後一昨日17日水曜日に口座振替を実施したところでございます。また電話等による問い合わせに対しましては丁寧な説明とお詫びを徹底しているところでございます。なお口座振替結果につきましては昨日午後にですね、当該金融機関から処理結果データを受領いたしまして、処理が正常に完了したことを確認済みでございます。最後に今後の再発防止策でございますが、今後は振替依頼データの送信結果のステータスの確認のみではなく、金融機関側の受付状況までを複数名で確実に確認する体制に改め、チェック体制の強化を図ってまいります。また各金融機関の運用形態、受付可能時間等を再確認いたしまして、当該時間内に確実にデータの送信処理が完了するよう事務手続きの見直しを行ってまいります。以上報告とさせていただきます。この度は大変申し訳ございませんでした。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。三島委員。
上下水道料金というのは確か外注でしたよね。市が直轄でやってませんでしたよね。
料金課長。
はい、お答えいたします。口座振替処理のですね、事務につきましては、外注の業者がやっている部分と、市の職員がやっている部分が、ございまして、今回発生した金融機関は、職員がやっている部分になります。以上でございます。
三島委員。
今までもこういうなんていうかケースが十分考えられた。今回なぜ発生してしまったのか、原因と書いてありますけど、ちょっと考えにくいことなんですけど、そのあたりちゃんとした指示命令系統がしっかりなされていなかったのかなとちょっと心配になりましたが、いかがですか。
料金課長。
はい、お答えいたします。金融機関との、覚書契約につきましては、振り替え予定日の5営業日前までにデータを送信するという取り決めになってございますが、特にその中で時間の指定というものが指定されておりませんでした。ですので受付時間というものをこちらの方が認識しておりませんでしたので、今回たまたま事務処理の方が夕方になってしまって、こういう結果になってしまったというものでございます。チェックは二重にしてございます。以上でございます。
三島委員。
たまたまということですけど、こういった大事なことがしっかりできるような体質にまた再度気を引き締めてやっていただくようにお願いしておきます。以上です。
他にありませんか。なければ本件を終結いたします。他にその他として執行部から何かありますか。はい、副市長。
その他は以上でございます。
なければこの際委員の方々から執行部に対してお聞きしたいことがありましたらお願いします。渡辺委員。
5月31日の常務新聞ですかね、鉛製給水管の、変えてないところが、まだ県内に66キロという、見出しで記事が出ていたんですけど、ちょっと私も調べたんですけども、この鉛製の給水管というのは明治時代から 1980年代ぐらいまで、結構長い期間設置をされていたという、記事を見たんですけども、そうすると相当、全国的に見ると、すごい長い距離が、設置をされていたんだろうなと思うんですね。で、1980年後半からいわゆるその水道水に鉛が溶けて人体に悪い影響があるということで、国の方でも、その鉛の給水管を他のものに変えてくださいということで、その交換のことを国の方でも促してきたということなんですけども、この66キロの中で、この本市、高崎市では、例えばの話が距離数で何キロあるんですかっていうのを教えてくださいと言ってもなかなか難しいのかなと思うんですけども、例えば件数でいうと高崎市のこの、残っている件数というのは状況的にどのくらいあるのか教えていただけますか。
料金課長。
はい、お答えいたします。本市における鉛製給水管の残存状況でございますが、国による給水管にかかる衛生対策の指導がございました平成元年当時は約8万3000件でございましたが、令和6年度末では約2万6000件となってございます。以上でございます。
はい、渡辺委員。
はい、ありがとうございます。平成元年当時が8万3000件で、令和6年度で2万6000件ということは、およそ6万件ぐらいは、いわゆる、変えられたというか、そういう状況になってきているのかなと思うんですけども、まだ残っているのが2万6000件ということで、このいわゆる交換に対しては、個人のいわゆる財産というんですかね、給水管個人の責任で本来やってもらうのだと思うんですけども、なかなかそれだといわゆるその交換が進まないということで、国の方でも多分、できるだけ早く交換してくださいよというのを推奨していると思うんですね。で、記事では前橋市などが、いわゆるその補助制度というか、交換するのに補助金を出しますよということで、かかったお金の2分の1、最大15万円までは補助しますという記事が出てましたけれども、本市においてもですね、まだ残っているのが2万6千件ということで、これ、例えば交換するとなったら、補助制度のっていうんですかね、そういうことは考えているのですか、教えてください。
水道局長。
はい、お答えいたします。補助制度の創設につきましては、本市内に存在する鉛製給水管の速やかな解消が図られるよう、今回の新聞掲載以前から他の自治体の事例なども参考に研究をしていたところでございます。来年度から補助金制度の創設に向けて検討を進めてまいります。以上でございます。
渡辺委員。
はい、国の調べだと、例えば2003年度時点で全国で1万6千キロあったのが、5年間で8千キロ、いわゆる半分ぐらいに半減したと。でもそれ以降はそれほど、その交換のあれが進んでないっていう、そういう、いわゆる記録というんですかね、もう出てるんですけども、なかなか何かきっかけがないと交換をするというのは、なかなか難しいのかなと思うので、例えばの話が、家を新築するとか、いわゆる、リフォームするか、そういう時のきっかけの時に、できれば補助をしていただければありがたいなと思っております。以上です。
はい、他にありませんか。新倉委員。
はい、3点ほどあるんですけど、簡潔にちょっとやっていきたいと思います。 まず最初1点目がですね、国の、まあ、交付金対象になっている、まあ、ウォーター PP の導入についてちょっと確認なんですけども、こちらの、まあ、全国の自治体でいろいろこうね、いろんな話題になってますけど、本市において、まあ、これ下水道事業、これウォーター PP どのような影響があるか、ちょっと今現在分かっている時点で教えていただきたいと思います。
総務課長。
はい、お答えいたします。交付金の要件としてウォーター PP の導入を求める方針が示されており、本市が整備を進めております古い管を構成するなどの管路更新計画に影響を及ぼす可能性がございます。以上でございます。
ニーグライン。
はい、ありがとうございます。まあ、だから今影響があるという回答だったと思うんですけど、まあ、これ多面的にいろいろ見る必要が私あると思っていて、で、まあ、国としてはコスト削減ということと人員削減ですよね。であとは自治体として僕懸念するのが、技術の継承ができなくなったら困るなというのと、あと災害時における、まあ、責任の所在、また料金ですよね。であとは本市が大事にしている、まあ、地元企業との連携、これが多分ウォーター PP になると長期契約と、まあ、大きなお金が動いていくので、多分大企業が多分受け持つ方向になると思うんですよね。そういった時に、まあ、そこに関しての、まあ、本市としてどこの地元業者使ってくださいとはなかなか向こうの経営民間なんで言いづらいなと思うので、まあ、そういったところいろんな複数の課題がこのウォーター PP に含まれていると思うので、まあ、そこを多分共通の認識としてと私ちょっと聞きたくて、まあ、質疑を挙げました。まあ、本市としてもちょっと最善策をしっかり、まあ、検討しながらぜひ進めていただきたいと思っております。続いてもう1点いいですか。
はい、どうぞ。
はい、で2点目がですね、高崎駅西口の、公衆トイレの改修についてなんですけど、西口の公衆トイレの様式化を求める声が、まあ、何件かいただきまして、現在確認、まあ、いろいろしたところ、女子トイレの方は5つ個室のうち3つがまだ和式ということで、まあ、この辺りの様式化を、まあ、やってほしいということをちょっと聞いた声いただいているんですけど、本市の今後の予定について、またトイレの環境美化についてちょっと今現状教えていただきたいと思います。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。高崎駅西口のトイレは平成13年の建築から25年が経過しており、一部に経年劣化が見られるほか、和式便器が混在するなど、現在主流となっております洋式便器が少ない状況は認識しております。今後の改修につきましては、利用状況をはじめ公共交通事業者や隣接店舗との調整、工事期間中のトイレ閉鎖による影響、駅東西自由通路の階段下という施工上の制約、財政事情などを総合的に勘案する必要があることから、整備手法について研究してまいりたいと考えております。また環境美化につきましては、トイレを皆様に気持ちよくご利用いただけますよう、業者委託により床や洗面台、便器等の日常清掃を毎日行っております。また照明器具や換気扇、高所などの定期清掃を月1回実施し、施設の美化に努めております。今後も利用者の利便性と快適性を確保するため、適切な清掃や修繕を行い、適正な維持管理に努めてまいります。以上でございます。
ニクライン。
はい、本市として状況を、まあ、把握しているということで、まあ、承知しました。まあ、いろいろ大変な環境、仮設トイレ設置したりとか大変な状況があるということで、そちらも理解しました。まあ、今大会誘致だったりとか、まあ、今年は高崎ロックフェスもありし、まあ、にぎわいのある町高崎として、まあ、今本市が取り組んでるんですけども、まあ、人口も成果として本市の政策が効果が現れてきて、まあ、知名度のアップに私つながっているんじゃないかなと思います。で、まあ、国際大会も高崎アリーナ等で開催するので、まあ、この玄関口となるこのトイレの改修工事、ぜひですね、進めることができれば利用者も助かると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。でもう一個最後いいですかね。3点目。はい、で3点目はですね、公園の整備についてちょっとお伺いしたいんですけども、公園遊具の破損の劣化がですね多いという声、まあ、子育て世代からですね私いただいて、私もまあいろいろ公園使いに行くんですけども、この修繕、がちょっとどうなってるのかなということで、今後のこの公園計画の修繕聞きたいと思いますので教えてください。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。現在公園遊具の維持補修につきましては、利用者の安全確保を最優先とし、緊急性の高い箇所や迅速に対応可能なものから順次修繕を進めている状況でございます。一方で多額の費用を要する大規模な修繕や遊具の更新につきましては、遊具の健全度を正確に把握した上で今年度から策定に着手する公園施設長寿命化計画に基づき、国の補助金を有効に活用しながら計画的かつ効率的な修繕や遊具の更新を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
ニークライン。
はい、ありがとうございます。公園の施設の長寿命化とかね、いろいろ今後対応していくということでこちらも承知しました。倉淵のせせらぎ公園とかですね、高崎市から奥なんですけども、県内外の方が非常に多く利用していまして、というのは浜湯山荘あって、そこで子ども団体がですね使った際にその、ちょっと遊び場として結構使ってたりとかですね、あと私も倉淵よく行くんですけど、軽井沢方面草津方面に行かれた方が、その旅行に行った方が立ち寄るファミリー層向けの公園として結構隠れた人気スポットで、SNS にも結構出てますので、今遊具が使えなくなっているっていうのがあって、私もそこをすごく残念だなと思ってますので、本市の今後のね修繕計画作って対応していくということで、こちら大いに期待しますので、どうぞ進めていただきたいと思います。以上です。ありがとうございます。
他にありませんか。新保委員。
すいません、一点確認だけさせていただきたいと思うんですけども、仮称高崎市民スポーツパークのちょっと名称に関連してですね、今回総務常任委員会の方の、委員会付託された議案の第63号でしたかね、グランドゴルフ場とパークゴルフ場、来年一部、オープンするに合わせて、この条例改正だと思いますけれども、名称が、正式に決まったというこの前、説明がありましたけれども、この全体のスポーツパークとしての名称がまだいまだに仮称高崎市民スポーツパークということなので、タイミングというんですかね、どのあたりで仮称が取れるのか、また名称が、総務の方でこれは、答えていただくことなのかなというふうに思いますけども、この際なのでもし何かそういった、予定があるかなしか、というところがあれば伺いたいと思うんですけども。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。高崎市民スポーツパーク仮称につきましての、正式名称の発表ですけれども、今のところ未定となっております。ただ、来年オープンする予定のですね、グランドゴルフ場と、パークゴルフ場につきましては、本市のスポーツ施設の名称は所在地を入れることで、場所の特定がされやすいなどの効果から所在地を名称に入れた施設が多い状況となっておりますので、旧高崎市民ゴルフ場で整備を進めている本施設でございますが、これまでの施設名称の考え方を踏襲し同様に所在地を入れたものでございます。以上でございます。
新保委員。
今言おうと思ってたんですが、苦痛という名前が入っていただいて、入れていただいたので大変嬉しく思っております。渡辺幹事議員とともにですね、喜んでますので、また、大変ありがとうございます。また急がせるつもりないんで、仮称で結構ですけども、ぜひまた、皆さんに愛される、名称も含めてお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。三島委員。
先ほどニクラインから突き捨てずして公園遊具の話が出たんですが、でそこで出たせせらぎ公園について提案とともに要望という か早急な取り組みを求めたいんですが、あそこは本当に人気のスポットでもありまして、残念ながらスライダーがジェットスライダー使えないものもある、また小さな子どもが、遊ぶ複合型の施設は完全にアウトという状態を先般会派で視察をさせていただいて確認して、倉淵市長の人たちにもお話をしました。で、大河ドラマ市長にもちゃんと確認していただきたいんですが、富岡市長、来年大河ドラマ逆賊の爆心始まりますよね。あそこに姉妹観音を移した、で姉妹観音はご承知のように小栗光介の家臣が逃亡途中に子供娘を2人殺してしまったという悲しい歴史があって、地域の方がそれを弔うために姉妹観音を相馬川の上の方に作った、でもそこはなかなか行けないということで本当にせせらぎ公園のそばに移してきれいに整備されている、おそらくたくさんの観光客がいらっしゃるんじゃないかと。 その時にせそやき公園で遊ぼうと思ったら、なんだこのボロはみんなバッテンじゃないかということはとても恥ずかしいと思うんですね、高崎市として。で、先ほどの公園整備計画、遊具整備計画を待たずに、できれば9月補正12月補正、こういった喫緊の課題についてはちゃんと補正予算を組んでいただいて結構ですので、ぜひ取り組むべきだと思うんですが、その辺の考え方を明確にお示しいただきたい。よろしくお願いします。
ちょうど副市長。
はい、ご指摘をいただきましたせせらぎ公園の遊具でございますけれども、我々も、老朽化ということで改修をですねしなければいけないという、そういう認識を持っております。ただご存知の通り、遊具というのは非常に、高価なものでございまして、部分的に補修すればいいのか、あるいは全面的に改修すればいいのか、その辺をですね今調査をしているところでございます。いずれにしましても、私どもとすればですね、来年の大河ドラマがですね、始まる前に何らかの手を打ちたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
三島委員。
レストハウスに9億円もかけられる自治体ですから、1000万円くらいの遊具の回収は簡単じゃないかと思うんです。よろしくお願いします。
共同副市長。
1000万というふうにおっしゃいますが、遊具をですね、補修していく、総入れ替えをするということになりますと、多くのお金がかかるということで、今、見立てでございます。そういったものも加味しながらですね、部分的な補修ができないか、その辺を主軸にですね、今、考えているところでございます。経費も税金を使いますので、なるべくコストダウンをするようにですね、我々も努力をしているということを、ぜひご理解をいただければと思います。
三島委員。
来年は倉淵は、兵頭副市長出身の倉淵が注目されている地域です。でせせらぎ公園は本当に子どもたち人気のあるところであること、近くに福祉センターもございます。で姉妹観音も移した、やっぱりね、多くがかかってもやるべき時はやる、子どもを育てるなら高崎市というふうに普段から富岡市長は豪語していらっしゃいます。そういった子どもが喜ぶもの、子どもにとって育成に、健全育成に非常に有益なものにしっかりと税金投入をしてください。そのことをお願いして終わります。
他にありませんか。なければ委員の皆さんにはこの後協議事項がございますので、このままお残りいただきたいと思います。以上で本日の建設水道常任委員会を閉会いたします。